どうも、早松のマックスラジオゼオということで、このゼオでね、ピンときたいと思ういると思いますが、はい、ハマってます。今、大河ドラマですね。まあ、見てない人に説明いたしますと、まあ、大河ドラマ、日曜ゴールデン NHK で、放送されてまして、毎回一人一人、歴史上の人物に焦点を当てて、そのドキュメンタリーとか、歴史もののドラマを放送してるわけですけども、そして今回、今ですね、坂本龍馬の会を行っているわけです。坂本龍馬ね、好きな歴史上の人物挙げてくださいって言いましたら、まあ、必ずランキング、まあ、上位に入ってます。ベスト10には絶対入ってると思うんですけども、僕も、実は好きでして。あれね、高校ですわ。高校の頃に、僕結構好きな人に、おすすめする本は何ですかってよく聞いてたんですよ。まあ、その好きな人っていうのは、その、なんですか、可愛い女の子が、まあ、好きだったとか、そういうふうに恋愛感情とかじゃなくて、主に年上の、好きな先生とか、まあ、その人ですね。なんかこの人かっこいいなとか、なんかこの人、みんなは、あんま嫌いとか、なんか怖いとかいう、その柔道の顧問の先生とか、でも、なんか筋通ってて、なんか発言、ちょっと心響くもんあんなっていうふうな人ですね。そういうふうな人とかに、あ、先生、なんか、面白い。なんか僕らに対して読んどけっていう本とかないっすかっていうそういうふうな聞くんが結構好きです。それでね、ある高校のある先生が、言ったのは、司馬太郎の龍馬が行く。まあ、これは本当に今のお前ら読んどけっていう話をされて、でね、龍馬がよく読んだんですよ。それがね、さっき言ってた恐れられてる、まあ、柔道の先生だったんですけどね。で、読んで、はい、ハマっちゃいましたね。龍馬が行く、坂本龍馬。このね、坂本龍馬、坂本龍馬ね、やっぱこう、ハマるっていうか、飲み込んじゃうようなね、ストーリーというか、その、なんでかっていうふうなことを、言いますと、龍馬はね、33歳で亡くなっちゃうんですよ。寺田屋っていうね、ところで。暗殺されるんですね。まあ、こう33歳っていうのは、まあ、当時からしてもやっぱり、早いですね。若くして亡くなっています。で、今からそして33歳、暗殺される。もうこれはね、若くして命を絶ってしまったわけですけども、逆に言うとこの33歳までは、どうかというと、今でもこう、働き盛りなわけですね。当時の江戸時代でもそうです。だから言ったら、青春なんですよ。周りくどくなっちゃいましたけども。言ったらこの青春と、こう、時代は幕府から、こうね、変わっていくという革命の時代なんですね。この青春と革命、この二つのキーワードが同時に混ざっているという、その舞台設定だけでも、これ面白いに決まってるんですよ。これ漫画とかでもね、鉄板ですわ。ただ、それだけじゃないんですよね。今回、大河ドラマ。ヒロイン。主人公。坂本龍馬役誰やってるか。ねえ。ご存知、福山雅治ですよ。あの男前な。あんな青が細い人間が当時の日本にいるのかと言っちゃ、そりゃいないでしょうけども、やっぱり男前は絵になるわけです。でね、ヒロイン枠の女性の方とかもね、皆さん綺麗な方が出てるわけでして。そんなね、青春と革命と、あとそのビジュアルがこんな揃ったらね、これもう、王道パターンですよ。黄金三大法則、この三種の神器が揃ったら、それも面白い、決まってるわけでして、もうバッチリハマってるんです。ぜひみんな見てください。でね、まあ、こういう風な龍馬の魅力なんかね、 語ろうと思ってるわけじゃなくて、今回はですね、まあ、僕こう今大河ドラマを見てるんですけども、先週ね、勝海舟に坂本龍馬は会いに行くわけですよ。当時は勝倫太郎で、後に勝海舟となるわけですけども、まあその設定から言いますと、龍馬はね、勝海舟に会いに行くにも身分が全然違うわけなんですね。勝海舟は当時でも、すごいお高い役職についてるわけです。で、この勝海舟に何とかしてこう会いに行くっていうので、いろいろな人に言うてでこう、何とか会いに行くわけですけども、勝海舟はそこで言うんですね。お前は誰やねんっていうことを言うんですよ。で、そこで龍馬なんですけども、龍馬はね、土佐藩を脱藩してるんですね、今。この当時の土佐藩っていうか、こう、藩っていうのは、言ったら一つの自分の肩書きなわけなんですね。言ったら、私は何々藩の誰々。何々藩の誰々。言ったら、これ今で言ったら、こう、名刺とかでもそうですわ。言ったら、肩書き皆さん、こう、あるじゃないですか。で、そこを、坂本龍馬は、こう、脱藩してるわけですね。だから、肩書きを捨てたわけですよ。で、私は、坂本龍馬じゃって、こう、自分の名前だけを言うんですね。で、ここがね、結構ピンときまして、っていうのは、これね、歴史上のもの、歴史上のこう、自伝とか伝記ものっていうのは、皆さんね、何かしらこう、面白いなっていうのは、結構自分に照らし合わせて読むとか、これ自分をこう作者に照らし合わせて、俺もそういうとこあるなっていう風なのが、やっぱり面白いなっていう部分や、まあ、のめり込んでいくきっかけだと思うんですけど、僕はね、今回大河ドラマね、こう見る時期によって違うかもしれないですけど、僕は今回そこのセリフがピンときましてね。というのを僕も今年から、ライブハウスの肩書きをしてまして、マックスパワーという自分で会社を立ち上げてる、名前もハヤマックスという名前で動いてるわけですね。言うたらこれ土佐藩を脱藩したと。言うたら僕ライブハウスをこう脱藩したわけですよ。で、お前は誰やって言われたら、マックスパワーのハヤマックスゼオってね、なるわけですよ。言うたらこれ龍馬も一緒。言うたらこれ独立したわけですね。で、そこから、こう、龍馬は、だから当時、これ、勝海舟も、お前誰やねんって言ったみたいに、皆さん、誰かわからない。何者やねんと。坂本龍馬って言って、どこの誰やねんって話から、今はね、もう、ね、誰もが知っている歴史上の人物になっているわけじゃないですか。そういう成り上がりの物語ですね。じゃあ、その、龍馬がどのようにして、こういうふうに成り上がっていくのか、これからの過程はもう自分にこう照らし合わせて見ちゃうわけで、僕もね、龍馬がこうやってんだったら俺もこうせなとかこう感じるわけですね。こういうふうなのは僕今言ってますけども、結構皆さん同じようなところがあると思うんですよ。結構俺はこういうところで、実は俺もそうやねんと。でもこういうふうな目標があって、これは龍馬に照らし合わせてとか、別にこう、龍馬じゃなくてもいいんですけどね。豊臣秀吉とかでもいいですけども。結構歴史上のものって、なんかこう、自分に照らし合わせて見ちゃうっていうのが、こう、醍醐味だと思うんですね。でね、ただ、ちょっと気がついたんが、ここだけは、絶対忘れちゃいけないなっていうところが僕は今回思いまして、それは何かというと、今はね、次がある時代なんですよ。次っていうのは何のことかっていうと、僕、次、今こういう風な、で、こういう人と会って、とかいう風な、こう、何か、いろいろとありますけども、一回そこで失敗したと。じゃ失敗したら、じゃ次は、今回、あそこで失敗しちゃったな。じゃあ次はこの反省を活かせて、あそこをああしようっ ていうふうに、こう、取り返しがつくんですね、今は。しかし忘れてならないのが、この江戸時代までの話かもしれないですけども、失敗は死を表すんですね、当時は。だってみんな日本刀とかもね、刀をこう、腰にぶら下げてるわけですから、もしそこで変なこと、一言言ってしまったら、もうその場で首切られて死んじゃうわけなんですよ。この違いは、めちゃくちゃでかいですよ。確かにね、今僕、まあ皆さんもそうかもしれないですけど、今回この仕事で、かけると、自分の命かけてこう頑張ってる、もう腹くくりました。それは、腹くくったような気持ちでっていうことで、実際にお前これ失敗したら、死ぬんかって言ったら、ほとんどそんなことはないでしょ、今。逆に、その、向こうも死ねなんて、口では言うかもしれないですけど、ほんまに目の前で首切ったろかって、首切るなんてことはしないですからね。切っちゃったらそんなこと、自分も逮捕されちゃいますからね。逮捕どころか。ね、っていうふうな話ですよ。まあ、ほとんど今はないと、そんな。そんなことはありえない。けども、昔はあり得る。で、そこでですよ、この龍馬もこう、勝海舟に会いに行くときも、下手なこと言っちゃったよ。その場で殺されているかもしれないときに、こう、龍馬は、いろんなことをこう、勝ち取っていくっていうか、言ったらこう、話していくわけですね。じゃあ、そのときに、やっぱり、ほんまに命がかかってるわけですから、誰しも人間命かかってたら、やっぱ死にたくはないわけですよ。死にたくはないけども、ここはこういうふうなことを言ったら、ね、こう、勝海舟に、どういうふうに話そうとか、いろいろ考えるわけですけども、でも当時はね、参考にするもんがなかったと思うんです。ビジネス書とかね、その過去の人のこの伝記っていうのもなことないでしょうし、また、こう、ハウトゥー本とかね、そんなこともない、そんなもんもないと。で、下手したら死ぬかもしれん。じゃあそこで俺は、どういうふうな感じで、次あの人の話に行こうとか、ここは俺どうでよとかね、そういうふうなってことを、絶対に事前に考えてるはずなんですよね。っていうふうと思ったのが、結構そこの部分が大事だなと思いまして、言ったら、坂本龍馬は何々をした、何々をした、っていう、それ何々をしたっていう結果だけじゃなくて、その過程まで。言ったら、その結果を出すにあたって、龍馬はどういう過程を踏んだか。その過程っていうのは、言ったら、ああしようっていうジャッジですね。今で言う。龍馬のジャッジの基準はどこに置いていたか。ここの部分が、実はすっごい大きなヒントがあるんじゃないかなと、昨日、大河ドラマの録画を見てね、気づいたわけです。で、そっからちょっと僕なりの予想を立ててみましたので、すいません、前置きが長くなっちゃいましたけど、今回は、速報、話そうかなと思います。で、一旦ここで、前半終了ということで切ります。ありがとうございました。